さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日の相手は私ナラレンと、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
はい、
ね、ここでおっさん2人が毎昼ラジオするだけのトークランチョンビート
だけかい。
あの朝朝ふと思ったんだよね。
何、
よく局長とここまで何年もここで放送を続けてきたなって何の節目でもないんだけど、なんかふと思って、はあ、いやすごいなって、その、ね、女性もいない女性もいないおじさん2人で、うん、あるなんか認知度も上がってきて、うん、2人の絡みすごくいいですとか、まあその社交辞令もあるかもしれないけど、うん、いいですとか、はい、局長のその感じいいですとかさ、うん、奈良さん の, その政治の話好きですとかそんなにしてないのにたまにしたやつが、うんうん、あの奈良さんの不老者のやつ Facebook でよく見ますって昨日言われて、うん、何、奈良さんの不老者のやつ Facebook でよく見ますっていう、その僕 Facebook であの不老者のことを挙げてませんけど僕がもともと不老者だっただけですけどっていう話、う
ん、俺的には
曖昧な薄い情報が広まってる
社長の先輩 の, あの、うん、ホームレス先輩の人、はい、ホームレスあるあるした回がちょっと面白いですよね。
あのね、荒木さんね、はい、ホームレスあるあるとかね、まあでもそのとにかくそんな長谷川淳さん不老者じゃないよね、ホームレスだよね、僕はどっちでもいいどっちでもいい、僕はあの僕は呼ばれるのは不老者でもホームレスでもどっちでもいいんだけど、まあ、とにかくあの浅く薄い情報が広がってそれなりの認知度があるんだなって、だからその第一牧師公設市場での今回4月21日大感謝祭の1周年大感謝祭の出張放送にお招きいただいた、
はい、
ぜひやってくださいと、
うん、
本来であれば僕らから営業してお願いしに行くところをぜひやってくれとお願いいただいた、それがあったからだね、なんかすごく感動してしまって、
うん、
6年7年前に8年前、2016年だからもう8年前になるのか、
あそんなになるか、
ラジオ局リニューアルとしてやってきて、で最初はどこの馬の骨ともわからん奈良って名前のやつが FM 那覇というラジオ局の社長になったと、うん、誰だあいつはと泣いちゃうやろって
琉球独立やろ
って泣いちゃうやって
言われてた、
いろいろ言われて、うん、いろんなとこにお話ししに行って出張放送させてください、街のこと紹介させてくださいって言っても誰やねんお前はっていうところから始まって、
うん、
もう辛くてそれがそれはそうやって思ってそれはそうやって思って、だから僕はそのラジオやるときはその、まあ、代表として裏方として回る予定だったけど、うん、まあ、でもそんなことも言ってられないぐらいその時は経営ピンチだったから、
うん、
やんなきゃいけなかったじゃん、僕は局長が動いてくれると思ってたんだよその時は、
うんうん、
国吉って名前背負ってるわけですから、
うん
うん、だけどそれがね8年経過して、
はい、
FM の呼ばれて放送、うん、あっちのスピーカーとビジョン使わせてもらって、
うん、
どんだけの信用と信頼がなければできないことなんだろうって、
うん、
いきなりポットでのあの頃がに行ったって絶対させてくれんやろ、
うん、
それが今回できたことは本当になんていうかそのこと自体にもうありがとうだわけ、
はい、
もうずっとただ働きしますってぐらいお金いりませんって、うん、言いたいぐらい本当に嬉しかったよね、
うん、
嬉しくない、
嬉しい嬉しい
嬉しいよね、大城さん大城熊さんセバスチャン僕3人でね、うん、行ってであるだけのことがさ、でしかもオレンジマンさん、うん、いくちゃん、うん、来てくれて、
うん、
手伝ってくれて、いやもう本当に泣くわそんなん、めっちゃ嬉しいよだからトークランチョンビートにこう帰ってきた時に、まあ、今日おじさん2人だけどさこれでも全部意味があったんだなと思えるとコツコツやってきて、
うん、
ね、良かったのかどうかって思うじゃん、
そう ね、
もっと綺麗でさルッキズムじゃないけど美人なさ、
うん、
人をさ俺たちよりもっとマシな人をさ据えた方が良かったのかもとかっていろいろあったかもとか思いながら、でもお昼の番組こうやって駆け足沖縄とかさ支援団体の紹介とかさ、
うん、
割といい質のある情報を届けてると思うよ、
うん、
それをやってきた積み重ねが出てきたのかなって、
うん、
これからだね俺たちもっとどんどん那覇のこと紹介したいねって
俺たちの、
うん、
はこれからだ、
そう FM 那覇今200人以上のパーソナリティがおるんやで、
うん、
あの頃何人数人やで今は こんなにも多くの人が FM 那覇で地域情報の発信をしていて、めちゃくちゃ草の根的な、もう草と草の根をかき分け、もうなんか草抜いて下の中にいる土の中まで土の中的な、草の根的な土の中的な情報をですね、ドローカルな、もうドロドロドロドロドローカルな情報を届けていると、素晴らしい曲ですよ。これからも本当に頑張っていきたいって思いました。第一牧師公設市場どうだった？
あ、どうだったっていうと、
だからやってみて、あとあっち、
いや正直個人的にはバタバタでしたね、
バタバタ、
でもあっという間でしたね、
あっという間だ、あのね、そうだよね本当にね、あとは、
あとでも結構一口コメントとかいっぱい来て、
ね、来たよね、
すごい嬉しかったですね、
本当だよね、お祝いメッセージ、スポンサー、あくまでお祝いメッセージね、営利的にやるつもりはもともとなかったので、お祝いのコメントを、発信するっていうので、その町の商店街の人たちからこうしゃべコメントをもらってね、伝えるっていうこと、その出張放送するまではいいけど、商店街の人たちがみんな賛同してくれるからまた別の話だね、だけどすごいコメントたくさん来て、出演も来て、みんなノリノリだったじゃん、めっちゃ楽しそうに喋ってた、よかったと思った、ね、ラジオの楽しさ伝わったんじゃないかなって、なんかもうね、よかったよね、本当に感謝、感謝感激雨あられ、ね、ありがとうございました、本当に、今後も頑張っていきたいのでよろしくお願いいたします。スポンサーの、スポンサーのっていうか今回応援メッセージの、方を読み、くれた方々のね、あの名前を読み上げたいなというふうに思います、
はい、
これから1年間ずっと読み上げ続けるから長すぎかそれは、それはかん、時間取りすぎか、はい、ちょっと抜けがあったら申し訳ないですけど一応、第一牧師公設市場1周年大感謝祭 FM 那覇78.0MHz 出張公開生放送の、スポンサー協賛者の皆様の紹介です。第一牧師公設市場組合、那覇市国際通り商店街振興組合連合会、レストラン&バーベリー、お食事処ツバメ、山城昆布店、おばんざい料理バー島みいち、ステラヘルスジャパン、株式会社沖縄乾物専門店、ほかま製菓、山形そばと日本酒のお店福屋、女将カンナさんより、浮島ブルーイング、そしてイクシェル、イクちゃんですね、琉球牛乳餅、花屋花教室の、ブレスライクア、琉球菓子どころ龍宮平和通り店、久場笠屋平和通り店、牧師三丁目自治会沖江通り商店街振興組合、沖縄、海藻専門店モズキム、沖縄県議会議員喜友名智子さんで、マサさん、沖縄県議会議員の喜友名智子さんから、こういうのをね、あのがあるのは、これはもともとスタッフだったからね、
もともと FM、
FM 那覇のスタッフだったからっていうつながりがありますね、僕が来た頃はそうじゃなかったけどね、でも、あの大城熊さんとか長い人たちからするとそうなんですね、本当にありがとうございます。
スポンサー
の皆様、ご来場の皆様、ご協力いただいたすべての皆様へ感謝、感謝の政権好き、シュッシュッ早すぎる、シュッシュだと感謝の時間が
2000発
足りてない、ありがとうございます。これ、はい、あの FM 那覇のホームページに、動画など様子の動画とか写真など掲載してますので、ちょっともうちょっといろいろ載せたいなとは思ってますね、
はい、
いきたいと思います。だいたい出張放送って写真とか動画撮り忘れるんだよね、
ね、
今までの記録あんまりないもんね、今回はね結構みんな撮ってたから撮れたなって感じがしますね、はい、というわけで、はい、第一牧師公設市場の報告ちょっとオープニングの方でさせていただきました、この番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信をしています。ぜひとも、FM 那覇と検索してみてください、そして、リスラジポッドキャスト、後で番組を聞きたい方はリスラジとポッドキャストでどちらも FM 那覇と検索していければ出てきます、ぜひとも、FM 那覇いろんな聞き方があるのでぜひとも聞いてみてください、今日もトークランチョンビート始まるよ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは 生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
一般社団法人災害プラットフォーム沖縄では、能登半島地震広域支援活動支援金を受け付けています。詳しくは FM 那覇ホームページ内インフォメーションをご覧ください。皆様のご支援ご協力をお待ちしております。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の町を良くする仕組み。赤い羽共同
募金。社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
FM 那覇78.0MHz。あなたの夢を叶えるラジオ、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん JOZZ0AQFM。
さあ時刻は12時13分です。コメント読んでいきたいと思います。長谷川淳さん、局長体調は？
あ、はい、ありがとうございます、大丈夫です。
カンパさん、こんにちは。
こんにちは。
マサさん、こんにちは。日曜日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
たけしさん、こんにちは。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長谷川淳さん、これ間違えた。現在放送者、今まで不老者、現在放送者
放送者、
自転車の店太郎さん、レン君、セバタン、こんにちは。
こんにちは。
たけしさん、日本には日曜日は出張放送、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
マサさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。たけしさんも、たけしさんもね、駆けつけてくれてね、会場にね、何千キロ2000キロ遠いところからありがとうございます。
はい、
自転車の店太郎さん、私はホームレスではなく不老者でした。放浪者でした。放浪者ね、いいな。放浪者の方がかっこいいな。
砂腹筋感あるよ。
ずるいなそれ。旅人感もあるしね。うん、長谷川さん、自分は旅人だ。ずるいって。かっこつけんなよ。みんな。
砂吹き。
俺もじゃあ旅人だったことにするわ。人生の旅人。愚道者。弓道。
あ、愚道者。
愚道者。長谷川淳さん、具合も悪かったし、こなすので精一杯だったんちゃうの、局長。
まあ、いろんな人に助けられました。ありがとうございます。うん、
お祭り気分は伝わったよ。よかったよかった。マサさん、3人ともバタバタしてたので声かけできなかったけど、イークーさんに初めてお会いできて写真も撮れたので、よきよき、ありがとうございます。マサさんもね、来てくれてありがとうございます。うん、長谷川淳さん、がっつり定住してるけど、旅の途中だからね。定住感あるけど、旅の途中だと言い張れば旅人だと思うんだよね。
うん、
はい、というわけで、本当に皆さん、リスナーの方々もね、駆けつけてくれるという、
ね、
本当に、まあ、僕らの放送に駆けつけたのか、1周年感謝祭に駆けつけたのか、どちらでもいいんですけども、うん、とにかく顔を見せてくれたことが嬉しかった。
うんうん、
3回までね、うんうん、よかったと思います。なんか歴史的なことだと思うんだよね、僕ね、すごく。
やっぱね、
あの歴史的な建物でさ、
うん、
放送するっていうこと。もっと取り上げられてよくない？これ新聞とかテレビ。
ね。
すごくない？
うん。
報道する機関を報道する機関が取り上げるの変か。ね、琉球放送が、あの QAB とかね、
うん、
このあてか別の沖縄テレビとか別の局のことを取り上げるわけないもんね。
うん、
はい、というわけで、なんですか、
あの外の公設市場ビジョン、
うん、
で放送、自分たちの放送が映ってるのってやっぱ
あれよかったよ、
ね、
みんな外から見てたの、
うん、撮ってましたよね動画スマホで、うん、
誰かがね、指さして、うん、お 78.0 メガヘルツじゃんっつってたわけ。78.0 メガヘルツの何を知ってるんだろうってなんかあ知ってる知ってるみたいな感じだったわけ、
うん、
でもあ FM な知ってる人結構いるのいるよなそれはと思いながら
略称が長いっていう、
ね、いるんだ
78
って、うん、FM の覇じゃんいいと思うんだけど、
はっちゃんじゅっちゃんって言うもんな昔、
うん、そうですね、あチャンネル名で言う、
チャンネル名で、
うん、はい、というわけで、そちらの方も本当にありがとうございました。しばらくその話もしたいと思うんですけども、いつもね新聞を見てるとね、その今日話そうと思ってたことが新聞によってこううわーってなることがあるんですけれども、うん、4月23日火曜日沖縄タイムスの表紙がですね、特攻隊参加と記述ということで、まあ、戦争の話とかその戦いの話が嫌いな人はですね、音量ちょっと下げて
下げるだけでいいな、
下げる、チャンネル変えないちょっとだけ下げるとかしてあのね、もうこういうの見ると僕悔しくなるんですよ。どうしても喋りたくなるというか、特攻隊が参加と記述っていうのは、ね、教科書の中で、中学校の教科書の中で沖縄のことが書かれるわけですよね、
うん、
で文部科学省というところが、それで作る教科書の中の、その作るっていうか教科書の、内容について合否を出すんだけど、こういう教科書でいいですかっていうのが出てきたときに、あ OK ですよっていうことで、その2点合格したっていう記述があったそうなんですね。でそれが、教科書は沖縄戦で沖縄を守るために2800人以上の特攻隊員が参加しました。参加、あの散った、
うん、
花のように散ったっていう表現ですね。すごく美しいですよね、
うん
うん、局長は参加したとかね局長はあの放送の後立派に、ね、参加しましたと、すごい美しい表現なんだろうね、ただそんなことはそういうことではないだろうっていうことが僕ら沖縄に住んでいて当事者としてやっぱり思うところがありますよね、うん、参加じゃない県下っていうんだ、これ県下したっていうんだね、県下しただって、ごめんありがとうございます、ラジオとして、ちょっと名前間違えた、三下とも読むのこれ、三下したとかね、三下とも読むみたいですね、
お、
うん、県下三下どれが正解新聞の記事ってルビーないからね、まあ三下かな、三下した、まあ、意味をちゃんと辞書から言うと、花を散らす意から死ぬこと、特に若くして戦死すること、戦って、死ぬことね、若くして戦死すること、なんかでも亡くなったとか、まあ、意味合い的には亡くなったことだから、うん、三下したでもいいでしょっていう感じかもしれないんだけど、若くして亡くなることを三下したっていうね、花のうちに散ってしまうってことか、
うん、
うん、なんかでも引っかかるよね、
うん
うん、そして、この記載したそういうふうに記載したほか、学徒隊の編成について、動員したたくさんの人学生たちをね、動員したではなくて、積極的な感じのこの、志願したっていう言い方を表現したんですね。これ指揮者、有識者らは史実的に誤解を招く記述だと批判していると、うん、指揮者、有識者、学者とかね詳しい人じゃなくても、多分沖縄に住んでて、あのひめゆりの塔を一度でも行ったことがあればこんなことは思わないと思うんだよね、
うん、
あのひめゆりの塔っていうところはですね、あそうか、知らない人にも県外から聞いてるリスナーもいるからね、あの沖縄にはひめゆりの塔っていうその戦争のことをね記録したっていうか伝えるための場所があるんですよ、慰霊の場所が、うん、その中にはその時の、あの戦争の歴史だとか、どんな風にアメリカと日本が戦争したのかとか、で学生たちがどんな風に参加してどんな業の中で、どんな風に食べ物やその、兵士たちの、排泄物を外に出したかとか、どうやって、食料を与えたかとか、牛乳に毒混ぜて安楽死させようとしたかとか、そういったこととか、なんてことするんだって怒った兵士とか、そういうことがいろいろあったわけですよね、
うん、
もうもっと凄惨なことたくさんあるんだけど、すごくその、 辛いことがあったっていうことが、あの姫百合の塔に行けばね、誰でも分かるわけですよ。で、まあ、一番分かりやすいのはその学生たち の、 あの手紙が、手紙っていうか作文がたくさんあるわけですよ、
うん、
作文が最後にね、みんなどんな気持ちで、どんなシチュエーションで、どんな出来事があったかっていうのをもうたくさんがそこにあって、それがみんなこうパラパラめくって読めるようになってるわけ。僕あそこにもう何度も何度も行ってるけど、まだ全ての文章読み切れてない、
うん
うん、あそこにいてね。ですごい賛美歌のような音楽があそこに流れてて、もうすごいその辛い場所があるんだよね、
うん、
あそこに行ったらみんな姫百合の学生たちは学生でありながらそういう選択をせざるを得なかった時代があった、それを行かなければならない時があった、もうあのやりたくないことをやらされていた、で最後死にたくないのに、逃げたいのに、もう捕虜にもなることさえ許されなかった、捕虜になったらこうなってひどいことに遭うぞって言われて、逃げて逃げて逃げ続けた結果、糸満のもう海の果てまで、そこまで行くまでにもうたくさんの学生が亡くなった、先生も参加した、もちろん学校でだよ、
うん、
こんな恐ろしいことがあるかっていうことがあったわけ。こういう歴史のことが有識者じゃなくてもあそこに行ってごらんよ、すぐ分かるから、みんなの手紙があるんだから、ちゃんと証言が残ってるんだから、
うん、
確かに志願する人もいると思うよ、
うん、
俺は行くって、そういう記述もあったよ、手紙の中には、うん、僕見たから、
うん、
でもね、それだけじゃないぞと、一部だよそれ、本当にそこだけ見てみんなが志願したみたいな考え方にするのはすごく違和感があるんだよね。これを教科書に載せるっていうことは、うん、僕は絶対に起きてはならないと思う。志願したっていうにもして、仮にね、
うん、
仮に学生がね、2300人の中学生から高校生の男女2300人がですよ、みんな志願したとするよ、志願したとする、
うん、
じゃあその時その中高校生が志願しなきゃいけないほどの日本のその戦争の状況はどうだったのかって、今の子供たちが戦争に志願すると思う？
しないです。
する人もいると思うけど、うん、全員しないでしょ絶対、うん、でも当時はそういうことがあったわけでしょ。2300人がみんな志願する状況っていうのは子供やで、みんなその志願する精神状態に追い込んだのは誰なの？大人たちやん、まだ子供たちなのに、
うん、
それを堂々と志願ってことを書くっていうことも本当に、今もう放送禁止用語をおっしゃってます本当にもうひどいことだ、
うん
うん、と思うわけですよ。そんなことを書くっていうのはね、こういう考え方を持ってるのは戦争っていうことが本当にあの時のこれは必要なことで、みんな華々しく戦った、すごい、偉い、戦った人たちは偉いって、日本のために戦ったんだっていう気持ちを持ってる人がこういう書き方をするんだよ、
うん、
日本はあの戦争は良かったと思う人はね、思う人がいるのは事実だよ。そういうふうに戦いは良かったっていうふうに思う人がいるのも事実、いろんな人がいるからね。でも教科書の中でその書き方はおかしいんじゃないって、一般的な考え方じゃないんじゃないっていうのは当然思うことであります、
うん、
何度も言うけど中高校生だよ、14歳以上17歳未満ですよ、この人たちが志願っていうことおかしいでしょ、子供が志願したって、これをちゃんと考えてほしい。でね、ちゃんと新聞見てくださいね、沖縄タイムス25、そんなことを言ったって当事者は何と言ってるのかって話じゃん、まあはい、証言見たらその証言にはちゃんと書いてあるから、その当事者たちの気持ちも分かると思うんだけど、この沖縄戦に動員された21校の元学徒らで作る元学徒の会っていうのがあります、
はい、
有名な方もいろいろいましたよね、戦争その後生き残ってずっと伝承を伝えている方もいました、うん、最近亡くなった女性の方もいました、その中でその学徒隊の、瀬那覇さんっていう会長95歳の方は、学徒隊の編成で動員ではなく志願という表現が使われていることに、私たちの時代は軍国教育を受け国のために命を捧げたいという方向に持って生かされたと強調した。だからそういう教育をしていたってことね、うん、で、一方で召集令状を渡された強制的に戦場に駆り出された人がいたとも訴えた、
うん、
強制でもあった。 15歳で沖縄戦を体験した尾長さん94歳は、当時は国のために尽くすのが良い日本人だと教育され、国に物が言えない時代だった、嫌悪なしに戦争に、従って、いたことを知ってほしいと話していると。平和学習などに詳しい琉球大の山口教授は、1609年薩摩侵攻に至ったあの経緯について、琉球が幕府に対し不義理を働いた結果とも読み取れる記述もあった。琉球の歴史書旧要などの文献資料を取り上げ、本文のほか薩摩から最後通帳と、題した説明文を掲載。難破した琉球船が返還された際、琉球が幕府に返礼しなかったことなどに触れ、ついに幕府から薩摩藩に琉球征服の命令が下りましたと説明した。出兵前に薩摩藩が琉球に宛てた書簡を無視したことも強調した。琉球大名誉教授で、琉球の歴史、学者学会の、豊見会長ですね、豊見会長は、薩摩や幕府の考えが中心の記述、いわゆるその言うこと聞かねえじゃんあいつら、
うん、
っていう書き方でしょ。なんかそのその中に、なんで返礼しなかったのかっていう相手の気持ちとかそういうのはなくて、あくまでそのなんか他人事みたいな感じで捉えてるっていうことですよね。薩摩侵攻から、130年後に、編纂されたもので、時代背景が異なる資料を読ませて生徒に考えさせる意図は理解できるが、当時を知る上で適切な教材か疑問が残ると述べたと、いうことですよね。もしそのことを志願ということにするんだったら、なぜ志願したのかということを考えさせる機会を与えてほしい、
うん、
学校の先生だったらやってくれると思うんだけどね、うん、恐ろしいでしょ。君たち志願するかいって中高校生の先生が言うんだよ、先生がね、
うん、
で子供たちがそれ見て、あの頃の人たちが立派に戦ったおかげで今の日本があるんだ、僕らも戦うべきなんだなやっぱりって思ったらどうすんの8割死んだんだよ、
うん、
生き残ったんじゃないんだよ。立派に戦ったから生き残った人たちが今残ってるんじゃないんだよ。あれがなかったらもっとたくさん生き残ってるんだよ、
うん、
8割やで。あの戦争は本当に本当にたくさん人が亡くなるものだったんだよ。それが立派なものだったかどうかっていうのは、ひめゆりの塔行ってくれよ頼むからひめゆりの塔に全てがあるって、あそこのことをちゃんと見て、何のための戦争を伝える場所だったんだろうね、
うん、
で何のために今95、94って亡くなるまであの戦争の時のことを喋りたくなくても喋り続けてきた今のおじいおばあの気持ちはどうなんだろうね、
うん、
僕らはそれ目の前にしてるからさ、絶対それを否定することはできないよ。いるんだよ一緒に沖縄に、ここに見てるんだよ、
うん、
これ見て怒らない人いないんだよ。めっちゃ釣りかと思うよねこれね沖縄の人が絶対怒ることみたいな、ね、茨城の人に、あの茨城って言うと怒るみたいな、
はいはい、
っていうことじゃないけど、うん、こんななんだこれって思うよね怒らせんでくれよって思うね、
うんうん、
でもだからといってこれを伝えないわけにはいかないと、沖縄のラジオ局としてこれを取り上げないわけにはいかないと思って、今その特攻隊のね、ことについてお話ししました。みんなはどう思うだろうか、どんな風に感じるだろうか。僕はそのように感じる、ラジオ局の代表として、話すとかじゃなくて、僕個人としてね、
うん
うん、思うこと、みんなだからさっきからも言ってるけど、その戦争がこうだったああだった美しかったっていう思う人もいるんだって、いろんな人がおるんだって、でも当時の人たちの中でそうだったとは言えないって人もいるんだって、
うん、
じゃあ賛否両論、両論兵器じゃないけど分からんことじゃん、
うん、
だとしても両論兵器じゃないってそもそも違うけどね、
うん、
あそこ見てどう何をどう捉えたらそういう風になるのか分からないんだけど、教科書に書くのは間違っておると、ツッコミどころ満載でございます。どういう風に持っていきたいんだ我が国はって、うん、教育のことだから何より大事なことでしょ。教科書で言った見たよって言われて、それを僕らが否定するときに、いやいや違う、あの教科書間違ってんだって言ったら、みんな混乱するよね学生たちはね、うん、教科書に間違ったことが書かれているだと、
うん、
じゃあ俺たちは何を信じればいいんだみたいな、ねうん、ってなってしまう。同調圧力ですよ本当に。 ね、
うん、
はい、というわけで時刻は12時30分になりました。みんないろいろコメントもいただいているんですけれども、この後はですね、素敵なゲストを紹介していきたいと思います。那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
けぼの清き民並みの港にぎをもも船や町は平たのかずまして、いや栄えゆく我が那覇市。緑も深きこの山、清き心にもの人の結び親しむ我が那覇市。ゆかりも古き波の上、仰ぐ誠を捧げもて、理想の地地に進まらん望み輝く我が那覇市。うまんちゅにぎを一枚る、誇れる島に笑顔咲く、優位の心で
時刻は12時33分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は子どもの居場所アップ、学習支援夢アップ、前城香織さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、子どもの支援アップ、学習支援夢アップ、まあ、どっちも同じ団体というか場所だと思うんですが、
はい、
このアップという活動ってどのような活動をされている団体でしょうか。
子どもの居場所アップの方では、居場所で体験学習、それと子ども食堂、あとフードパントリーをしています。
あ、はい、すごいですね。これ大体どれぐらいの、例えば週何とか何曜日とか。
子どもの居場所の方と学習支援一緒の場所でやってるんですけど、
はい、
月曜日から木曜日まで、はい、週4回開いてまして。
すごいですね。
でフードパントリーの方を毎月1回開催させていただいてます。
はい、フードパントリーっていうのをちょっと知らない人もいると思うので、うん、どういうものか教えてください。
私たちの方では物資支援、子育て世帯の親子、
はい、
うん、とあと、まあ、子ども0歳から18歳までのお子さんたち中心に食料支援と、あと食事、
はい、
お弁当、まあ、時にはお弁当だったり、まあ、その場所で一緒に食事を作ってみんなで食べるっていう活動をしています。うん、
場所が、那覇市首里末吉のどこにあるんですか。
はい、末吉町の末吉公民館の2階の方で、
うん、
学習支援と居場所、この子ども食堂をしていまして、
はい、
でフードパントリーの方が西予市市営住宅の自治会集会所で行ってます。
西予市って言ったら局長のお家の近くじゃない。
うん、そうですね、はいはい、
手伝いに行ったら
お願いします。
前も
最近
西予市の人いたよね、他に。
あ、平
あ、平か、平だ、そう、平だ、首里平にいたんだ、うん、近いから手伝いに行けば、うん、
その毎回その流れになる
ぜひぜひぜひ、
近い時はすぐ一回手伝ってきた方がなんかその内容も深く喋れるし、うん、てか僕も全部行きたいけど行けないじゃん、うん、近所だったら西予市でも歩いてどれぐらい、その近いんじゃない、
義母から、
あ、そっちの方か、
はいはい、モノレールで一駅ぐらいですね。
ああ、じゃあもうすぐだね
すぐ
ありがとうございます、はい、そんな首里末吉で行われているってことなんですけども、うん、あのきっかけというかどれぐらい前から始まった、いつから始まったんですか。
2021年の7月から子どもの居場所ということで、私が自宅の方でちょっと最初開催させていただきました。
あ、はい、自宅から始めたんですか、はい、すごいですね。
自宅の方で娘と娘のお友達と3人で、はい、なんかお弁当を自宅のキッチンで作って、はい、あの駐車場の方で子どもたちや、まあ、親子、子育て世帯のお母さんたちをあの呼んで、そこでみんなで食べるとかっていうのからスタートしました、
はい、すごいそうもう単純にすごいあのなんかこう、うん、
だから一番リアルに見えたっていうか、うん、
リアルに見えた、
うん、なんか簡単に言うじゃん、その7月自宅で娘と娘の友達と始めて、うん、駐車場で配ったっていう、その子育て世帯の人に配ったとかっていう、そのなんか話の中にすごいなんかもうやらなきゃっていう気持ちがめっちゃ伝わってくるんですけど、どういう気持ちで そこで始めたんですか、うん、
私があの母子会の方でちょっとお勤めさせてもらうことがあって、であの母子会の首里にあるさくらっていうあの施設があるんですけど、はいはい、そちらの方でちょっとお勤めさせていただく機会があって、うん、その中であのやっぱり子どもたちって生まれて育ちとかってよく生まれて育っていく環境に影響されるよねっていうのがちょっと本当に見えてくる、うん、でその中で負の連鎖の話がまあ出てくるかなと思うんですけど、それがもう目の前で起こってるっていうのがあって、うん、あ、何かしなきゃなっていうのと、あと、まあ、うちの地域でもコロナ2021年ってコロナ禍なんですね。その中でもう子どもたちって顔が見えない、外で遊んでないよねっていうので、あの、まあ、交流の場所で SOS が出しやすいなんか地域環境づくりをしたいなって、今言うと大きいんですけど、
いやいや本当に素晴らしい、
したいなっていうのがあって、であのまずは自分の近くからなんかご近所に声かけて、みんなでここでみんなでご飯を食べてちょっとわちゃわちゃ遊んで交流の場を持とうということで、あの自宅から開催しました。
すごっうんすごい、あのいろんな支援団体の方がいてみんなすごいなって思うんですけど、
うん、
一番その最初、うん、自分でできることから始めようと思ったその感じがすごい伝わってきますよね、うん、なんかあれがないこれがないってなると活動って始めるのが難しかったりだとか、うん、おにぎり10個だけじゃすごい活動が小さすぎるからとかって、そういうことじゃなくて、うん、できることから始めてみんなを巻き込んでいこうと思ったことですかね、うん、あのまずっていう、うん、場所がないとか何々がないじゃなくて自宅を使ってるってところもすごいですね、
うん、
本当に、はい、
どんどん人が増えていくにつれて、あのご近所 の、はい、自治会集会所の方から声かけてもらって、そこに場所を移動することになって、本当に今おっしゃってたように地域があの皆さんがお手伝いしてくれて、もう地域を巻き込んでいくっていう形になって、うん、今週4回開けさせていただいてます。
どこの集会所から声がかかったんですか。
西予市市営住宅の集会所、そちらの子どももたくさんうちに来てたので、あのもう集会所空いてるから日曜日だったら使っていいよということで、
は
あ、あの、はい、使わせていただきました。
すごい、あの自宅から始めるときは誰かこう最初に周りの人に声かけしたとか、はい、どっかから許可もらったとかそういうわけではなく、もう本当にできるところから始めていったってこと、うん、それで、あ、はい、
うん、できるところからと思って、で自分でやるよっていうのをしても、まあ、あの情報発信が全然してないので、
はい、
自分たちで近所の、もう本当に近所のピンポンしながら回って、あの毎月第3日曜日にここでお弁当とか居場所をするよということで声かけしたのと、あとチラシを自分たちで作ってポスティング、うん、あの地域にポスティングを始めて、あの 徐々に増えていって、子供が子供を呼んでくるっていう感じで、うん、ちょっとずつ増えていきました。
じゃあ本当になんかこう詳しい人からお話聞くとかそういうこともなくて、本当に自分自力でっていうか、まあ、学びながら勉強しながらだったんですか。
そうですね、これをしたいなということでちょっといろいろ調べさせてもらって、
はい、
那覇市社会福祉協議会の、子どもの居場所の方にも声かけさせてもらって、はい、まあ、第2回とか第3回目とかっていう時に物資支援の提供でお願いして入ってもらったりとかっていうのもしました、はい、
あ、すごい。でも一番最初は
最初は一人ですね。そうですね、なんかもう本当に何もわからない状態からだったので、うん、もうおにぎりとウインナーみたいな感じでちっちゃいお弁当箱に入れてっていうのを配るよっていうのを公園行って声かけして、こっちでこういうのやってるよっていうところからスタート、
うん、しましたね。すごいですね、行動力すごいですね。もともと何をされてたんですか。まあ、さっきその母子会とかさくらの話は聞いたんですけど、うんうんうん、それより普段の活動っていうか、
普段の活動は普通の主婦、ね、主婦なんですけど、
はい、
お勤めして、まあ、お勤めしてたところが福祉関係が長かったかな、まあ、障害者施設だったりとかっていうのが長くって、その後に母子会の方でお手伝いさせてもらって、
はい、
その時にすごいなんか衝撃を受けたというか、
うん、
子どもたちって本当に家庭環境とかで変わっていくなっていうのと、それを、まあ、連鎖してるなっていうのが見えてきた。
そうだったんだ、
うん、っていうのもあって、
はい、
またコロナ禍もあってっていう中で、うん、SOS が出せる場所っていうのがすごい頭にありました。
やっぱ SOS が交流がなければ見えないし分からないですもんね、
うんうん、
はい、それをなんか気軽に受け取れる場所っていうのを作りたかったっていう、交流の場所を作りたかったってことなんですね、
はい、
その手段で食べ物を配るとか、
うん、
そういったピンポンして回るとか、うん、ポスティングするとか、うん、本当にいろんな人たちに地道に声かけをして、それで今その成果実ってっていうか、末吉市営住宅の場所も使わせてもらえるようになって、
うん、
地域も巻き込んでいく結果になったと、はい、すごいヒストリーというかストーリーだなと思います、うん、局長手伝いに行ったら
もうよろしくお願いします。本当に
そういう自治会を巻き込むことになった、はい、ラジオ局に出演したら局長が手伝うことになったヒストリーに加えさせていただく、うん、はい、そういったきっかけで始まった、
はい、
子どもの居場所アップ学習支援、はい、夢アップなんですけれども、はいはい、まあ、2021年から始めてみていろいろ活動も大きくなってきたと思うんですが、はいはい、そこで感じてきたなんか課題だとか、なんか見えてきたもの、みんなに知ってほしいこと、地域の人たちにもそういう話をしていてどんどん知ってほしいことが増えていったと思うんですけど、もっと広い範囲で知らない人たくさんいると思うので、なんか知ってほしい課題ってありますか。
課題、私がこの子どもの居場所をスタートして1年後ぐらいですかね、まあ、コロナ禍だったので学習の差もすごい、自宅学習ということでコロナ禍の時に、
はい、
で学習の差が開いてきてる、で、うん、不登校の子が増えてきてる、で保護者の方からちょっと相談を受けて学習についていけなくてうちの子不登校になっちゃったっていうのでどうにかしてもらえないかなっていうので学習支援をスタートしてるんですけど、22年に、はい、でその学習支援の中でも不登校の子たちのこの学習の差が開いてる支援が必要だよねっていうのがすごいあるのと、うん、あとお母さん方世帯も公的狭間の世帯って増えてきてるなっていうのがすごい見えてきてて、
うん、
で行政にのボーダーライングレーゾーンなので支援を受けられないお母さん方がうちのフードパントリーに来る人数が増えているっていうのがあって、うん、これをどうにかしなきゃなっていうのが、まあ、どういうふうに持っていけるのかなっていうのを今ちょっと考えているところです。
あ、なるほどね。もともとでもそのコロナ禍の中で、
うん、
その自宅学習とかをする中で、
うん、
学習の差が開いてきた、で不登校が、うん、になってしまった保護者からの相談でもその学習の差 の学力の差のが開いていくせいであの不登校になった子供があったから、うん、それも学習支援を始めたきっかけではあるんですよね。
きっかけです、はいはい、うん、
だけどその公的支援から外れる人たちが利用する中で、うん、ここが今こういう人たちがたくさんいるってことを知ってほしいっていう、
知ってほしいですね。
そうですよね、うん、あ、知ることが分かったんですね。やっぱ、そうかそうか、そういうさっきのきっかけのところで SOS を見える作りをしたいなと思ったっていうことに関しては、うんうん、はっきり SOS を受け取りましたね。
あ、
すごい、
はい、
すごいですね。
ありがとうございます。
その本当に SOS を取れたんだなって思います、
はいはい、
その中で、まあ、今度目標とか夢の方なんですけど、うん、まあ、今までも活動していって、うん、まあ、さっき SOS を受け取れたっていう一つの夢は叶ったと思うんですけど、うん、今後のなんか夢目標ってありますか？
今ですね、私が、はい、あ、これあのさっきグレーゾーンのお母さんとか接待増えてきてるよねっていう中で、なんかあの子どもと子育て世帯を中心に今活動してきてるんですけど、あのそうじゃなくって地域全体のあのちょっとコミュニティが作れたらなということで、
うん、
であの今子どもの居場所をしているところが午前中は空いてるので、そこであの地域の高齢者とかあの、まあ、子育て世帯で保育園に通わせてないお母さん方とか、まあ、もう本当に地域を巻き込んでコミュニティカフェみたいな感じでちょっと交流の場所が持てたらなっていうのを考えていて、コミュニティカフェを作るのがあの目標と課題かなって思ってます。
素晴らしいですね。あのそう、地域の高齢者の方々、うんうん、子供だけじゃないんだよね、
うん、
あの高齢者の方々も今孤立孤独っていうのがあったりだとか、うんうんうん、で地域で見るといっぱい問題がありますよね、
うんうん、
そう、保育園に通わせていない、通えてない保護者、子供、そういう人たちはじゃあどこで関わってるんだろう、家にいるんだろうかっていうことを考えたら、そういう人たちが気軽に来れるコミュニティの場所があったら、うん、本当にいいですよね、
うん、いいかなと思って、うん、はい、
それこそまた新しいことが聞けますもんね。カフェいいですね。
カフェにしたいなと思っていて、
うん、
そこでちょっと、ま、学習会じゃないんですけど学びもできたら次にあのお母さんなんかも行けるし子どもたちも行けるなっていうので、はい、考えてます。
すごいな。コーヒー飲んで、ね、優雅に話できたらすごい素敵よね、うん、なんかその発想すごく好きで、その学校も公的支援も何々もないから、まあ、こういう場所があるだけ感謝だよねじゃなくて、そういう人たちが本当に、気軽にかっこよくおしゃれにコーヒーを飲める場所、
うん、
があったらそれが一番いいよねって僕も思います。なんかカフェっていうのが本当にそのいい一つの手段だなと思う、
うん
うん、なんか集会所でも全然いいし、なんか井戸端でもいいし、でもなんかカフェっていいよね
、
うん、本当に
です。カフェにしたいんです、
はい、素敵だと思います。さあ、リスナーの方々、ラジオを聞いてるあなたがですね、今このお話を聞いて、何かしたい、協力したい、力になりたいって思った人もいるかもしれません。もしそう思ってる人たちがいた時に何か協力してほしいことを、アップの方からですね、何かあれば、人でも物でもお金でも何でもいいので教えてください。
はい、アップの方がもう自主運営でボランティア団体として立ち上げて、もうボランティア活動なので、資金の方も自己資金になってくるので、やはり寄付の方をお願いしたいなっていうのと、うん、あと、ボランティアさんも、うん、募集していて、で今3月に就職したりとか進学でちょっとボランティアさんって4月とか5月ってすごい減ってるんですね、
うん、
でもう今ボランティアさん不足で、子どもたちも自分で宿題して、まあ、帰っていくんですけど、まあ、教えてくれる学習支援の方だったり見守りの方だったり、あと、まあ、調理をしてくれるボランティアさんを募集しているので、もしよければ、はい、お願いしたいなと思います。
はい、 まあ、基本的にボランティア団体なので例えば食料とかがあってもありがたいですよね。お米とかね。
そうですね、はいはい、
本当人でも物でもお金でも全部ですね。
そうですね、うん、全部あると、はい、全部あると嬉しいです。
具体的で良かったなと思うのが、まあ、4月5月確かに卒入園とか、まあ、いろんな新生活の時期なので落ち着いてない人が多いよね、うん、地盤が整ってない地に足ついてないような状態の方が多いから、うん、ボランティアにこうがいけないボランティア不足の状況っていうのがあるというのを聞いてね、
うん、
局長行ったら、は
い、まあ
お願いします。
FM スタッフが増えたら、
うん、FM な何曜日でしたっけ。日曜日はやってるんですか。
日曜日はフードパントリーしてるので、
うん、日曜日もやって
るで、まあ、平日は月曜日から木曜日、うん、
平日はねラジオあるから難しいけどね日曜日はいいかもね
月1回、
うん、見守りとかいいんじゃない。局長が見守りしたらすごいな
子供が周りにたくさん、
うん、パソコン持って行って VJ 教えたらめっちゃ面白いと思うんですよこの人は映像を作る人なので映像のこととか教えられたらとかいいなと思ったりしますけど、ね、あでも全部局長で解決しますね。人でも物でもまあ冗談ですけど一人の力よりみんなの力が集まる方がねすごい素敵なことなんですよね。コミュニティができるっていうのがねいいことだと思うんだよね。お金あげるとか物あげるだけじゃなくてなんか関わるっていうのがねすごい楽しいですよ、うん、そこに関わって顔合わせてありがとうありがとうとかね言い合ったり言われたりとかするのってすごい人生豊かになると思うし、ぜひ首里末吉の方近く、まあ、那覇市ですねの今回支援団体なんですけれども、関われる方いましたら今のお話ぜひとも聞いてください。詳細は後で架橋沖縄ポータルサイトの方にもアップしますので、また詳しく見たい方はそちらの方も見ていただければというふうに思います。最後にリスナーの方々へ伝えたいこととかメッセージありますか。
リスナーの方へですか、
うん、まあ、特になければなんか、まあ、日頃お世話になっている方々への感謝の言葉とかでもいいんですけど、みんななんかそんな感じですね。はい、
はいはい、本当にボランティア団体なのでボランティアしてもらっている学生さんとかスタッフさんにはもう本当に感謝していて、もうこの方たちがいないとアップは運営できないよっていうのがあるのでもう日々感謝です。いつもありがとうねっていうことで話しています。
はい、とっても素敵です、はい、本当にありがとうございます、はい、今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架橋沖縄子どもの居場所アップ学習支援夢アップから、前城香織さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ時刻は12時53分でございます、先ほどのゲスト本当に、すごかったですね。小さなことからコツコツとというか始めて来られたわけでございますけれども、やっぱりなんか始めるときってさあれがないこれがないじゃなくてこういうふうに始める方がいいなって思うんですよね。僕ながらでいいなって思うんですよ、うん、足りないものとかあってもやりながらでいいって、
はい、
よくね企画とか何かしましょうよって声かけることが僕多いんですよ、
うん、
何かこう現状を見てしまってもう他人事だと思えなくなったら自分でできないことはそういう大きな組織とか何かにこれが今必要だと思ってみんな力を合わせてやろうよとかって言うんだけど、まあでもこれがないからなとかあれがないからなとかっていう話になるんですよ。
僕、はいはい、
喋ることだけでもいいじゃんって思うんですよ。
あ
発言するだけでも、
うん、
発言声を上げるっていうのは素晴らしいことでしょ。声を上げるだけでもいい、
うん、
SNS に一言出すだけでもいい法人と団体としてそれだけでもいいんだけどあれがないからこれがないからじゃないよねって、始めてみればこういうふうに動き出すこともあるんだって思わされるいい例だなと思いました。本当に立場を示すとかねいろんなことでもあると思うんですよ、
うん
うん、コメントが来てて、ということでございますね。フードパントリーとかフードパントリーって僕あんまり知らなくて正直その言葉を知らない方のためにって言ったけど知らないのはわしなんだ
僕も、う
ん、知らない言葉がいつの間にか出てきたりとかね、フードドライブとかね、
ね、もう知らないとは思えないリアクションでしたけどね、
うん、そう。ヨーバーさん コメント、まあ、今だと関係ないんですけど、特攻隊のことについてですね、特攻隊なんて言うんだっけこれ、三下だね、三下のことについて、原文では志願によりではなくて志願という形でとされています。志願によりは積極的な印象ですが、志願という形でというのは奈良さんがおっしゃるように同調圧力があった印象を残しています。出版社の意図がそこにあるならば志願をせざるを得ない形でというのが正しいと思います。難しいね、うん、志願をせざるを得ない形でっていうか、志願した人もいるからね、
うん、
気持ち的には志願した人もいるって。だからなんかそのね、それは本質じゃないんだよ。志願したとか志願さあした人がいたとか志願する人がいたという形でとか、沖縄戦が何であったかっていうところの本質をちゃんと教えるってことを考えたら、この言葉だけに惑わされるというか、この言葉に僕もね突っ込んだけど、そうじゃないんだって、あの時のあの時亡くなった子たち、中学校高校生の子供たちやで、子供たちはどんな思いでどんな風にそうせざるを得なかったのかっていうことを言わなきゃいけないんだってはっきり、うん、でその中でその、この志願云々の話が本質っていうことだと、にならないようにする。だから懺悔っていう言葉とかね、懺悔だっけ、
うん、
懺悔、あの花が散るっていう、散る花と書いて懺悔ですよね、とかそういう言い方とか、なんか あの戦争のおかげで今があるみたいな、確かに今はあるんだけど、
うん、
亡くなった人のこととか、このその被害のこととかをもっと伝えられればいいなと思うよね、
うん
うん、なんか、まあ、それもちろん伝えられてると思うんだけど。さあというわけで時間は残り30秒となりました。今日もラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。もうこの話もっと長くしたいんだけどね、本当はね、次回、もっと詳しいことがわかると思うので、僕この本を書いた作家の方のツイッターとかも今から見たいなと思うので、はい、どんな気持ちの思想の方なのかとかね、うん、知りたいなと思うので、もっと勉強してから話しますね。僕も勉強不足だと思うので、ぜひとも、今後ともよろしくお願いします。今日のお相手は私奈良蓮と
セバスチャンでした。
みんなバイバイ、またね。